Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第252回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日から智香さんに新しいお話を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。
ケセラセラ鏡に
番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。今
日は友香さんと二人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は8月24日、
はい
ね、夏休みももうそろそろ終わりに近づいてまいりました。もしかしたらね、お子様の中には夏休みの宿題ちょっと半泣きになりながら
ですね、
はい、追われてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。
はい、
トモカさんは夏休みの宿題なんか早くやっちゃう方でしたか。
私早かったです。
そうでしょうね、うん、今もそんな感じですよね。やらないといけないことはさっさと
済ます終わらす、
うん、ね、しっかりしてらっしゃるんで、うん、はい、私は結構の残してる方
だった
かもしれません。まあ、でもいつも残るのって決まっているんですけど、うんうん、です
ね、確かに。
友果さんが夏休みの宿題といえばこう、うん、印象に残ってらっしゃるのは何がありますか。
もういい思い出ないですよね。
そうですよね、
嫌い、
まあ、みんな嫌い
嫌い
みんな嫌いだと思いますけど、特に嫌いは何ですか。
まずね、
はい、
何個かあって、
はい、
読書感想文嫌い。
そうですね、
うん、
はい、
もう嫌でしてね、あれは
ね、
うん、あと一番本当に最大の嫌いだったのが、
はい、
まあ、大嫌いでしたね、
はい、
自由工作が嫌いでした。
あ、工作ね、
うん、
そうです。でも絶対ありますよね、工作ね、
うん、
今もあるのかな。
あると思いますね、子供ながらに自由工作ってね、はい、してもしなくても自由じゃないかと思ってましたね、はい、思いませんでした。
さすが友香さん、なかなか今日も切れてますね
って思いながらやってましたね。キレキレ
ですね。なんか工作で思い出すのありますか。それ覚えてる、
あのね、高学年ぐらいに、はい、エミさんご存知ですか、はい、新聞紙をちょっとこう小指で丸めて細長く、はいはいはいはい、それを編んでいてカゴみたいにするんですよ。覚えてます、流行ったの。
また多分ね年代が違うので、いやいや、もしかしたら私はもう大人になってたかもしれないですけど、うんうん、そういう作品見たことあります。
ニスみたいなのを塗って、でちょっとね素敵な風に、
はいはいはい、あれは丈夫なんですよね。
そうそうそう、
はい
はいはい、あれを姉と一緒に作って、うん、その時はちょっと自慢でしたね、うん、私頑張った自由工作。
なるほど、
飾られるじゃないですか、
で、ねうん、覚えてらっしゃるということは、こう達成感もあったということ、
ね、そうなんですよ。誰に教えてもらったのかな、母かな、ちょっと流行ってたんでしょうね。
そうですね、だからお母様がそのなんかノウハウを持ってらして、
多分聞いてきたんでしょうね、
これ工作にやったらどうって。
そうです、
いうことでしょうね、う
ん、あの時だけはちょっと鼻高々で出した覚えがある。
それがいい思い出になってらっしゃるということはすごくいいですよね。
そうです ね、うん、
いいな。私ね自分 の夏休みの宿題っても、はい、あまりにも時間が経ちすぎてあんま覚えてないんですけど、はい、子供の
娘ちゃんですか、
もう、ね、
かわいい、
本当にね、うん、ご存知の通り、うん、勉強が嫌いで、
うん、
もうそれこそお嬢ですから、うん、31日までやらないタイプの
悪い子、
はい、はい、もう今もそうなんですけどでこれだけ残ってるというのが、うん、もうほとんど残っていると、はい、まあ30日とは言わず、うん、まあ、同じ24日ぐらいに言いますよね、はい、うん、でもこれは大変だと、うん、もうこれはや一緒に本腰入れてやらないと、
ママ
ということで、そう、やっぱりさっきおっしゃったように読書感想文が大嫌い、
もうあれも後ろ読んでましたね、後書きとか、
もうね、うん、おっしゃる通り、まだそれいい子です。
はい、
そうなんですか、娘はもう全く本すら読まないもうなので口述筆記です私が自分が読んだ本の感想を私が口頭で言って、はい、それを書きながら、
はい、
原稿用紙に直書き。
いいなあ、そんなママいたら
口述筆記で。
娘さんその時泣いてるんですか、半べそ、
もう全く早く喋れと私は原稿用紙ここにあると
でも話のプロのままでよかったですね
とんでもございません、
面白い。
もうだからやっぱりもうね、大人がこう書いたのが丸々丸々で、はい、私が書いて書き写しではなく、うん、ゆえと口述筆記でございます。
もう親子での合作の夏休みですね、はい、
工作もなんか夏休みの研究、うん、自由研究なんかも、もう全部。
あ、エミさん得意そうで、絵とか好きですからね、描くの。
絵描くの好きなんですよ、うん、もちろん絵も私が描いて、
もちろん
もちろん私が描いて、
ママ年々上達してそうですね。
もうだからひどい時になると、高校生なんかになると、はい、ママどんなん描いたんともうなんか本人が描いていないのはもう近くも承知で、
ファンが出てきたんですね。
ママの絵、今月はどれと、もうそんなぐらいの、うん、まあ、だから全然自分でやる気ない感じのね、うんうんうん、すごいですよね。
いや羨ましい。
もうなんか怒ってやりなさいじゃなくて、うん、もう知らないからやります、
ね、怒る暇もない、
もうない、もうとりあえずやろうみたいな感じのことを
今も懐かしい思い出ですね、
思い出しますね、はい、恐ろしいことです、
うん、いやいや、
さあそれではね、今日から新しいお話を読んでくださる、うん、ということなんですが、どんな作品か友香さんから教えていただけますか。
はい、今日からはね、私の大好きな角田光代さんの小説です。そうでしょうね、
ぴったりです、友香さんに。
ありがとうございます、
はい、
今回はね、
はい、
料理にちなんだ作品がとてもいっぱい、料理ね、私たち好きですもんね、実は今その反応
私は好きではありません。
私もそうです。今
ちょっと角田光代さんがお料理を好きなんですよ ね、 すよね。これは読む価値ありますよね。
そう、ちょっと読んでみたくて、
料理も真似して作りたいですよね
と思いました、はい、ちょっとだからね、読んでみようと思って。
なるほど、
すごくいい、うん、いいですか、
はい、
ただね、すっごい量が多くて、これ全部紹介したら1年ぐらいかかるんですよ。
あ、たくさん長いお話、
まあ、そんな長くない短編で、
はいはい、
でなのでちょっとね、6回に分けて私紹介します。
あ、嬉しいな。
ちょっと料理好きになりましょう。
お料理をするお話ですか。
まあ、そういうのもありま、ちなんでるんで違う場合もありますね。
なるほど、
うん、何かしら出てきますね。でもお料理の話は、
まつわるお話ですね。
まつわるお話、
タイトルはなんてタイトルですか。
タイトルはですね、はい、夕べの食卓より基本なんですよ。
な
ので、
小説
小説
ですね、
うん、
で夕べの食卓というタイトルがついている短編集かな、
は
い、
短編集ですけど本当はちょっとねバトンタッチしていく感じで作品が続いてるんですけど、はい、
連作、
はい、私ちょっと抜粋しましたね、ちょっと面白そうな感じ なので
続いてはいないということですね。
続いてはいないけど、ね、つながるようには一応しております。
さすがでございます。
ありがとうございます。
かしこまりました、はい、じゃあ今日は一作目ということですね、はい、では角田光代作夕べの食卓より充足の隙間を友果さんに読んでいただきます、はい、お願いします。
夕べの食卓より充足の隙間角田光代。山中珠美がホットプレート購入に踏み切ったのは年明けだった。通勤に使う駅に隣接するビルの雑貨屋でおしゃれなホットプレートを見つけたのだ。一人暮らしを始めてから18年目にして初めてのホットプレートである。今まで何度か欲しいと思ったが一人暮らしだし友達もそうしょっちゅう遊びに来るわけでもないので買わなかったのだ。そのおしゃれなホットプレートは一人用と書かれていた。え、一人でもホットプレート使っていいんだと珠美は密かに感激し仕事帰りに買って帰った。それから早くも2ヶ月が過ぎようとしている今、ホットプレートはこたつの上に出しっぱなしになっている。その日も珠美は鶏肉と野菜を買って帰り、テレビの前でビールを飲みながらチーズタッカルビを作った。わあ、おいしい、大成功。独り言を言いながら食べる。珠美の母親は几帳面で綺麗好きでしつけに厳しかった。ダイニングテーブルに書類や読みかけの本を出しっぱなしにしているだけで叱られた。靴下やシャツを脱ぎっぱなしにする父親もしょっちゅう注意されていた。子供の頃からそうだったので家というのはそういうものだと珠美は思っていたし、言われなくても物はあるべきところに置いたりしまったりして成長した。中学生の時、友達の家に行ってあまりに雑然としていて驚いた。4人家族なのに無数の靴で埋め尽くされた玄関、食パンと袋菓子と払い込み書と新聞が載ったテーブル、椅子の背に何枚もかけられて盛り上がった服、食べてと渡されたせんべいの袋は口が開いていて、珠美は食べることができなかった。大学進学を機に上京して一人暮らしをしても、珠美は部屋を整理整頓しきちんと暮らした。遊びに来た友達はみんな綺麗好きなんだねと口を揃えた。靴をいちいち靴箱にしまわなくても毎日カーペットクリーナーで床をコロコロしなくても、毎朝ベッドメイキングしなくても、人は死なず、むしろ生きることは楽になると気づいたのは、初めて恋人ができた20歳の時だ。彼と過ごす自堕落な週末は、この上なく幸せだった。その後、就職し、その恋人に振られ、部署が変わり、また恋人ができて、また振られ、30歳になり、少し広い部屋に引っ越し、そして今、珠美は本来の自分が非常にズボラな人間であると知りつつある。母に叱られそうなことをするのは、洗濯物を畳まない、汚れた食器を放置してまとめて洗う、こたつを買う、こたつの上にホットプレートを出しっぱなしにする。未だに勇気がいるのだが、今ここにいない母の目を恐れるより楽を珠美は選ぶ。恋人がいた6年前までは彼が泊まりに来ることもあったから掃除も週1でしていたが、今は1ヶ月に一度するかしないかだ。ホットプレートだって出しっぱなしにしているから毎日自分で料理をするようになった。野菜もたくさん摂るから肌の調子もいいし何より楽しい。明日はおむそばにしようかな。 食べ終えて冷めたプレートを洗いながらつぶやいたたまみは、しかしふと不安にもなる。一人でこんなに楽しく満ち足りていていいんだろうか。36歳。とりあえずこたつ布団は明日しまおうと決意する。周囲の友達に比べると自分は随分と古い人間だという自覚が山中たまみにはある。たまみの友達の7割はマッチングアプリに抵抗がないし、実際にそこで会った人と交際をしている友人も結婚をした友人もいる。けれどもインターネットを介して見知らぬ人とやり取りすること、その人とリアルな世界で会うことにたまみはどうしても抵抗がある。大学で知り合って現時点で一番仲良しといえる佐久間里乃がマッチングアプリで出会った人と交際を始めたと聞いたときには、たまみもさすがに自分の古い価値観を捨てねばならないのではないかと思った。里乃と彼氏と3人で食事をしたが、里乃より2つ年上の西条さんはイケメンではないけれど感じのいい人で、気取りがなく不思議な安心感があった。里乃が楽しそうなのがたまみには嬉しかった。西条さんにも勧められて、その場でやり方を教えてもらいながらたまみもアプリに登録した。全く知らない世界だった。入力するプロフィールも細かいし、参加するコミュニティもたまみの想像をはるかに超えて多種多様で、王道からニッチなものまで存在し、かつ自分で作ることもできるらしい。でもこれらのコミュニティはサークル活動のように楽しむものではなくて、趣味や価値観の合う相手を見つけたり見つけられたりするものらしい。登録して以後、たまみは一人部屋に帰ると買ってきた惣菜やホットプレート料理で夕食を終え、テレビや DVD を見ずにこのアプリを見るというより、アプリについて学ぶようになった。興味のある人にいいねを送り、いいねが返ってくるとマッチングが成立し、直接メッセージをやり取りできるようになる。たまみにもいいねが来ることがあるが、怖くていいね返しはできない。けれども送ってくれた彼らのプロフィールをじっくり見るのは面白かった。コミュニティについてもたまみはついつい相手探しという目的を忘れ、10代の時に一時期やっていた SNS でのコミュニティ、趣味や好きなものを語り合う場のように捉えてしまい、同世代女子とも気軽に話せたらいいのになどと思ってしまう。桜が咲き始める頃には直接やり取りする相手が3人できた。頻繁なやり取りではないし、会おうとも言い合っておらず、互いに様子見みたいな LINE のやり取りが続いている。一人はガチのアウトドア派で趣味は合わなさそうだけれど写真の好感度が高い。一人は映画と本の趣味がかなり合うのだが、かすかにうさんくさい感じもする。一人は料理好きらしく、入っているコミュニティも多く合致しているのだが、麺つゆの可能性について熱く語りたいですとプロフィールのコメント欄にあり、なんとなくたまみはうざい人かなと少しばかり疑問を持っている。こんなふうにインターネットを介して異性と出会おうとしていることも、実家の母が知ったら激怒するだろうなと思い、今まで自分がマッチングアプリを敬遠していたのも母の影響だったのかとふと気づく。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
角田光代作夕べの食卓より充足の隙間を友香さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なかなかいろんな話題がてんこ盛りの面白い作品ですね。で、初めはホットプレートの話ですよね。そうなんですよ。ホットプレート一人用のホットプレートってあるんですね。
ねえ、いいですよね。
いいです。すごくいいです。でなんかこう几帳面さみたいなお話なのかなって思ったら、まあ、あの几帳面にすることってお母様がねそうしてらっしゃったけども、はい、几帳面にしなくなったらとても楽で楽しい
ね、人間の本質ってやっぱり関係ないですよね。
まあ、でもそうですよね、
うん、そうですよ。
友香さんはでもいつもすごく綺麗にしてらっしゃるんで、いやいや、まあ、綺麗にしないと気が済まないタイプ。
私はちょっとね、
ですよね、
無理ですね。
ね、
うん、
でもズボラにしようと思って楽しいなっていうのはすごくわかりますよ ね。
でも後が嫌ですよね。
なるほど、そうですよね。まあ、綺麗で過ごせた方がいいなっていうのは分かりますよね。
ありますね。
でもなんかあのこんなに楽しく満ち足りていていいんだろうか36歳。なんかあの36歳でこうなる前に、うん、こう一人暮らし18年ってなってて、うん、であの大卒で就職されてとか計算したんです先に、
はいはい、
あ36歳かこの人と思ってたら、うん、いいんだろうか36歳やっぱりだと。
そうですよね、
思いまして、うん、でとりあえず明日こたつ布団はしまおうとかね、うん、いうようなことですが、その後マッチングアプリの話になりましたよね。よ
私この作品選んだのね、はい、アミさん、はい、ちょっとねアプリについてお話ししたくて、はい、アミさんと
ぜひぜひぜひ、
ねはい、私たちねお仕事柄、はい、アプリで結婚する方多くないですか。
多いですね。もう本当にもうダントツ多いです ね、はい、もうあの理由出会ったのはどこで出会われたんですかです、ね、って言ったらもうほとんど、うん、でもあの数字で言うともう7割ぐらいな体感ですよ ね、
うんはい、もうはいはいって感じですよね、
うんうんうん、そうですよねって感じ
です ね、ね、でも合ってますよね新郎新婦
すごい素敵なお二人ですよね。
ですよね、
うん、
なんかでも私ね最初はちょっとね敬遠してたんですよ、
はいはい、
でだけど私今は、はい、私も若かったらしてるかなと思うようにまで なりました、
うん、もう全然いいです
ですよね、
うん
こんな素敵な新郎新婦出会えて趣味が合うの で、
そうです
で近いところの人なんでね住むのも、
うん、絶対いいと思います、
ねうん、文明の利器というんですかね。
そうですよ。なんかでもねこの角田光代さんがおっしゃってるように、うん、あの登録するのとかあの記入しないといけないのがたくさんあるっていうことなので
そうなんですよ、
まあ、ひょっとしてちょっと面倒くさいなっていう方には向いてないのかも、うん、
ですね。いちいち見ないといけないですね。
そうですよね。
あと写真もね必要なんでね。
そうですよね。あのうちの娘なんかに聞くと、はい、そんな面倒くさいことやってられるかということなのでそういう方もいらっしゃるかもしれませんよね、うんうんうんうんでもねあのいいですよねこういうのねやってみたいなと思いますけど、
ね、思いますよね
思います思います。でもとってもなんかこう、うん、テクニックとかがあるらしくて
あそうなんですか。
そうらしいですよね。まあ、自分を引きつけるというかいいなと思ってもらえるようなテクニックとかもありますとテレビで言っておりました。
そうなんですね、
はい、でもやっぱりね素敵な方はもう初めてすぐに見つかりましたっておっしゃってますよね。
多いですよ ね。でもあって1ヶ月後ぐらいにすぐ付き合ってますよね、うんうん、でねコロナぐらいから始まってるのであ、結婚してるんだなと思って。
本当ですね、
うん、
本当です。
で 3,4 年付き合ってるんで、
そうです
ね、まあ、特にねいいですお互い知ってるんで。
いいです。で、ね、最近あの、うん、ちょっと前は、はい、あのアプリですって言わないでくださいっておっしゃる方が多かったんですが、うん、もうこの頃はもうあのみんな知ってるんで。
あそうですよね。どうぞどうぞどっちでもいいよって感じですよね。
いいですっていうふうにおっしゃっているので、うん、もう本当にもうあのこのマッチングアプリっていうのがこう広く、
ね、
あの皆さんに知られているし利用されているということですよ ね。
ちょっと信じられないじゃ信じられないんで、うん、私ちょっとね気持ちは分かるんですけどね、
はい、
うん、たまみのね
たまみ、はい、
ちょっと分かるかなっていう気もするしやってみたい気持ちもあるかな。
たまみさんは、うん、この後は続きがあるんですか。
まあ、そうですねありますね。
あります。
ちょこちょことありますけど、あ、まあ、まあまあまあ、はい、そんな感じで。
あ、そうなんですね。この、うん、この後またあの読んでくださるのかな。
ちょっと違う人に行きますかね。
わかりました、うん、そうなんですね。 まあ、36歳って、ね、なかなかの大人でいらっしゃいますので、
年齢的にも、ねね、微妙なお年頃ですもんね。ね、
まあ、でもね、大人なのであの分かってらっしゃることもたくさんありますし、相手に求めるっていうのもね、そんなに、うん、あの王子様がやってくるわとは思ってらっしゃらない
そうですね、もうテレビ見ながら ね鉄板食べてるんですよ、はい、もう想像するだけで楽しそうですよね。
でもね、チーズタッカルビをお作りになっていらっしゃるということなので、うん、はい、お料理はお出来になるんですよ ね、
でも野菜入れて焼くだけじゃ、蒸し野菜じゃないですかでも私気になるのは、はい、ちょっと潔癖ですけど、はい、こたつ布団とかに油飛びそうで嫌だなと思うんですよね。机の周りとか、
まあ、でもね、多分この住宅事情からして、うん、あのそういうスペース
ないんですよね、
あの精一杯、うん、確かになのかもしれませんね。
そうですね、
うん、私は一瞬だけ一人暮らししてたんですけど、はいはい、こういう感じでした。こたつを置くともう他に何も置けないようなところだったんですが、うん、私だったら鉄板も置かないですね。もうほとんど料理しないで暮らして
ます。そうなんですか、
はい、またあのコンロはついてるので、うん、まあ、そこで湯豆腐
そう、精進料理ですね
なんかお肉焼いたりも全然しないような、うん、あの生活をしてました。でこの人まだちゃんとやっぱり
偉いですよね、
うん、あの生活しようとしてらっしゃるなって思いましたし、うん、まあ、やっぱりあの年の子かもしれませんね、うん、あの私は20代だったので、はい、ほとんど料理もしない、寂しい。
楽しかったですか一人暮らし？
全然楽しくないです
あ、寂しかった？寂しくもない。
いやいや寂しかったです。
あ、そうなんですね、うん、
寂しかったし、うん、なんかこう生きていることってこんなにわびしいんだと
20代にして
そうですね、まあ、今もそんなにあの実はしてませんけどね、うん、
いやじゃあね夏休みの宿題手伝える娘ができてよかったです ね、 あ、そうですね、エミさん幸せじゃないですか
口述筆記ね、はい、本当ですね、まあ、うん、そういうことですね、はい、そうですそうです、
そうですよ、
はい、あの背負い投げをしながらなんであんたは宿題をしないのでしあの一通り、うん、あの背負い投げをしてから口述筆記に入るというね、
いや、はい、見たかったな、その姿、
全くゴリゴリない、
毎年恒例、
全然懲りない私が怒ったぐらいなんなのというぐらいの、もうもうはい、もうとっても大胆な娘でございましたけど、うん、
いい思い出ですよ、
そうですね、
親子の、
ま、あのわびしい一人暮らしをしているところからすると、
う
ん、
そうですよ、
あの充実してるかもしれませんね、うん、はい、あのリスナーの皆様、はいはい、あの子育て大変ですけど頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます。今日はね、あの角田光代さんの有名の食卓より充足の隙間を友香さんに読んでいただきました。どうもありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあ、ね、楽しい作品を読んでいただきましたけど、うん、やっぱり角田光代さんって文章上手ですよね。
本当そうですよ ね、 ね、読みやすい、
ワクワクさせる、うん、あ、何が起こるんだろう、あ、そんなことあるのか、
ね、読んでても楽しい、
ね、はぁはぁって笑っちゃったりもするし、これからの期待感も、はい、もう本当に素敵な文章をご披露いただきました。これから、ね、6回、はい、あと5回あるということですね、はい、楽しみにしております。ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say, they can say I've lost my mind.
I don't care if they call me crazy.